赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。
TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
戦後79年終わらない戦争、民間人の空襲被害者をどこまで救えるのか。第二次世界大戦の太平洋戦争末期、アメリカ軍の空襲により民間人含め40万人以上もの多くの被害が出ました。日本政府は1952年発効のサンフランシスコ講和条約でアメリカへの補償請求権を放棄する一方、元軍人や軍属の遺族らには合わせて60兆円の補償や援護を行ってきました。しかし民間人の空襲被害者には国が雇用していなかったなどとして戦後79年経った今も補償はされていません。そのため全国空襲被害者連絡協議会空襲連は民間人被害者の救済を求め続け、昨日も厚生労働省で記者会見を行い、与党がその気になれば時間はまだあるとして今国会での立法を訴えました。そこには経済法成立、救済法成立を目指す超党派の空襲議連が新体制を発足したという期待もあったとみられます。戦後79年を経ても未だ戦争は終わっていません。ガザやウクライナへの侵攻、また昨日も取り上げたルワンダの虐殺問題、戦争などでの民間人の犠牲をどう助け、どう保障するのか、その在り方について今夜は改めて考えます。では今夜のゲストご紹介いたします。戦後保障問題などを長年取材する毎日新聞記者の栗原俊夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、栗原です。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
栗原さんは毎日新聞記者として先の大戦をめぐる戦後保障問題などの取材を続けていて、著書に遺骨戦没者310万人の戦後死、戦後保障裁判などがあります。
はい、改めてになりますが、栗原さんは普段はどういった取材なさってるんでしょうか。
もう1年中8月ジャーナリズムですね。
はい、
一般的な8月ジャーナリズムは昔々ひどい戦争があってひどい目に遭いました、戦争だけはやっちゃいけないっていう報道なんですけど、
うん、
僕がやってるのは今日はまさに取り上げられるような未完の戦争ですね、戦後未保障、
うん、
戦後保障問題じゃなくて戦後未保障問題を具体的に取材しています。
はい、この未保障の話に至るまで何が保障されてないのかについて整理しなくてはいけませんが、今日はとりわけその空襲の被害について取り扱います。このアメリカ軍からの空襲、その被害というのはどのぐらいの規模で、空襲はどういったものだったんでしょうか。
政府によるちゃんとした調査がないんですけれども、民間の研究者等によるとですね、およそ50万人が亡くなったと、原爆含めて50万人が亡くなったというふうにされています。これが、加減だと思いますね、最低限だと思います。実際はもうその何倍も その負傷者がいるわけで、戦災孤児も何倍もいっぱいいるわけで、だから実はちょっとわからないですが、50万人の死者というのは加減だと思います。北海道から沖縄まで艦載機によるその銃撃とか B29 に爆撃とかめちゃめちゃにやられてますね。
その空襲の中身というのはどんなものか、どんな場所で起きてきたんでしょうか。
一番被害が大きかったのは、いわゆる無差別爆撃ですね。第二次世界大戦といっても国際法があって、民間人、無腰の民間人を狙ってはいけないわけです。
はい、
国際法でも道義的にもですね。で B29、米軍はその無差別爆撃って言いますけど、民間人と軍人施設を区別しないで、もう都市部にばらまいて、東京、大阪、名古屋 の,米軍は紙と木でできた家って言ってますけれども、日本の家をですね、焼夷弾、つまりその まあ、爆弾ではなく物家々を燃やすための爆弾を開発してばらまいて、それが一番被害が大きかったですね。
これどうして無差別の攻撃というものをアメリカは行うに至ったんでしょうか。
アメリカの根拠は2つあって、1つは日本には非戦闘員はいないんだと。つまりその爆弾作るのも家々その下町のですね、下町の下請けの工場があって、そこで関与してるんだと、
はい、
そういうロジックを立てていくんですね。全くの欺瞞だと思いますけれども、もう一つはやっぱりその早く戦争を終わらせたかったんですね。
はい、くじくためということですか。
まあ、国民の戦意を、日本の国民の戦意をくじくと、まさにおっしゃったその通りですね。
東京大空襲、あるいは原爆の投下というのは有名ですけれども、本当に各地で空襲被害というのが起きてますよね。
もう各地でもう都市部はめちゃめちゃやられてますね。8月15日の未明にまで空襲されてますから、
はい、
伊勢原とか埼玉の熊谷なんかは、はい、
それぞれの地域で、まあ、空襲についての記録というのが残ってますよね。
はい、まあ地元土地土地の郷土史家の研究でですね、掘り起こされているということですね。
なるほど。もちろん例えばそのイギリスが空襲被害を受けたとか、あるいはその中国重慶に対して日本が空爆をしたとか、本当に空襲というのは各所で起こっていますが、日本の空襲被害の特徴というのはどう見ますか。
まあ、一つはやっぱり規模が相当に大きいということですよね。まあ、原爆は日本しか投下されてないわけですから、
はい、
それからまあちょっと長期間、まあ、ドイツもひどい空襲を受けてますけれども、まあ、やっぱり焼夷弾ですよね。ヨーロッパと違ってその石と鉄の町じゃないですから、さっき申し上げたように紙と木で作った家々がもうめちゃめちゃやられたということが日本の特集ですかね。
なるほど。これだけのその規模、その、まあ、空襲となった時には、まあ、命とそれからまあ家なども失うことになるわけですけど、戦災の孤児などもたくさん生まれました。空襲による被害というものは、被害人数でいうと死者の数がカウントされますけれども、他にはどういった被害というのは実際に生まれるということを知るべきでしょうか。
まずは負傷者ですよね。心身ともに負傷者、それからおっしゃった戦災孤児ですよ。これまともに調査してないですから、
はい、
50万人が殺されたわけですからね。普通に考えたら、まあ、それに匹敵するか、それ以上の孤児がいますよね。両親いきなり殺されちゃって、で僕10年以上前から戦災孤児を取材してますけど、社会保障ゼロですよ、敗戦の直後って。大人だって食ってくるの大変だったのに、いきなり、僕の子供11歳ですけど、その子供がね、よく思うんですけど、こう放り出されちゃうわけですよ、
はい、
両親が死んじゃったら、それかっぱらいもするだろうし、買収もするわけですよ。で、分かんないですよこれは。まあ、政府がいい加減に GHQ に、いい加減な調査を命じられたんですよ。つまり、はい、犯罪を起こすから、生きていくために孤児たちが、だからちゃんとその対処する、GHQ がですね、日本政府になんとか対処しろってことで、47年だったかな、ごめんなさい、まあ、48年だったかもしれません、1年間調査を命じたんですけど、その時で十数万人、12万人だったかな。ただそんなもんじゃないですよ絶対。でいい加減にも言われるからいやいややったんですけど、で47年8年というと、もう孤児たちは社会に同化してるわけですよ、
はい、
だから把握できないですよ政府も。そのいい加減な調査でも十数万人ですけど、実際はもっと何万人もいたと思いますよ、何十万人も。
実際に路上でね、生活をしているような方も、お子さんで、子供で実際にいらっしゃったりもしました、
残ってます
けれども、一方で例えばいろんなところでこう雇われたり、拾われたり、育てられたり、でも場合によってはそれが、まあ、例えばヤクザとか右翼とかの、まあ、手先として使われたりとか、違法労働などに手を染めさせられるということもありましたよね。
まあ、社会に同化したので、だから把握できなかった孤児がいっぱいいると思いますよ。
それについての保証なんですけれども、日本がこの保証の請求権についてはどのように対応したんでしょうか。
本来はその無差別爆撃、国際法違反の無差別爆撃をした米軍が保証すべきです。ところが1951年に日本がサンフランシスコ講和条約を締結して、52年に発効して独立を回復しました。その時、はい、佐条約って言いますけど、サンフランシスコ講和条約では、日本と連合国は、日本と米、連合国は、お互いに保障請求権を放棄したんですよ。日本は例えば連合国軍の捕虜を虐待しましたと。向こうは無差別爆撃で、その非戦闘員を殺しましたと、
はい。
それぞれ保障が発生するはずですけど、お互いに保障しまうのやめましょうね。放棄しちゃったんですよ。で今日出てくるその河合節子さん、空襲被害者には一言も聞くことなくですよ。で放棄して独立を回復したんですよ。つまり保証請求権と独立を交換したようなもんですよ。そしたら保証するのは絶対日本政府の責任ですよね。
これ政府同士が放棄し合ったということになりますけれども、放棄されて困るのはそれぞれのアメリカの人も含めたそれぞれの国民だったりしますよね。
もちろんそうです。特にひどいのは日本ですよね、アメリカは戦勝国ですから社会保障余力があるでしょう、日本は申し上げているようにゼロですから、
そうした中でその請求権放棄ということになる、この請求権放棄するというのは改めてどういったことなんでしょうか。
まあ、つまり そういうことを棚上げにしないと日本は国際社会に復帰できなかったわけですよね。
そして放棄することによって個人が保障してくださいと訴え出ることをできなくしたと。
これは諸説あるんですけど、個人請求権は放棄してない学説が、まあ、有力なんですよ。ただ実際問題、例えば僕日本人がですね、アメリカの裁判所であんたたち無差別爆撃したんだから保証してねって裁判起こります？英語の問題
ハードル高い、
じゃあ弁護どういう弁護士が引き受けるんですかって、事実上放棄したと一緒だと思いますよ。
なるほど。一方で日本の国内での保証、これはどうだったんでしょうか。
だからその当然その民間人もそれは冗談じゃないってことになりますよね、はい、軍人軍属には1952年に日本は独立を回復すると即座にですよ、軍人軍属これから遺族に、まあ、順を追ってですけど保証を再開するんですよ。再開っていうのは GHQ に止められてたんですよ。保証は軍人軍属へ の恩給とかですね、保証はだから独立を回復すると即座にですよ。ところが民間人は全く保証しない、それは雇ってなかったから、さっきおっしゃったように、
GHQ が止めてた理由というのはいかがですか。
やっぱ恩給制度が軍人恩給、軍恩って言いますけど、軍恩制度がやっぱ日本の軍国主義の恩賞だというふうに GHQ は考えていたんですよ。
国家に奉仕する心を育ててしまうと、はい、いうことですか。
だからそこをまず値出ししたわけですね、停止したわけですね。
その後しかし保証の再開、これはどういったものだったんでしょうか。
まずは遺族ですね、遺族年金、それから軍人、生き残生存している軍人への軍人恩給、軍恩ですね、それからさまざまな遺族、亡くなった人の弔問金等ですね、累計で60兆円超と言われてます、はい、今まで60兆円超。
同じ国による行為によって被害が出た、命を亡くしたなどにおいて軍が雇っていたというその時にその状態だった方はその年金の支払い対象だったということですね。一方で当然戦争が長引けばこれから動員されたかもしれない人もいるわけですし、なおかつ空襲などによって被害された人たちもある意味でその戦争に対して協力をさせられていた面もあれば、本当に無関係だけれども殺害されたという、まあ、自分の意思などを発揮できない赤子なども含めてですね、そうした方についての保障の議論というのは戦後はあったんでしょうか。
いや、もちろんその1970何段階があるんですけれども、その前にその雇用者責任論についてね、
はい、
ちょっとぜひお話ししておきたいのは、その雇用してなかったから保障の義務は発生しませんという国のロジックですけど、ただその雇用してないくせに例えば強制疎開で子供を引っぺがして親から、あちこちに疎開させたわけですよ。強制疎開ですから、はい、あるいは建物疎開って言って、疎開って言いますけど要するに壊しちゃうんですよ家を、江戸時代みたいに
打ち壊しみたいに、
はい、そうです、炎症を防ぐためにですね、もっとひどいのは防空砲を防ぐ、防衛の防に空、防空砲というのがあって、端的に言うと空襲の時逃げるなって法令ですよ。消せって、逃げるな火を消せって、
はい、
そういう法令で雇ってない 国民一般民間人を拘束してたんですよ、雇ってないくせに、
はい、
だけどいざその保証被害生じたら雇ってないからって、それ全然ひどい話ですよね。
防空法などの法律で空襲が起きた時の対処を定めていて、で逃げずに火を消すように要望したと、で一方でその防空壕などを作って各々の命を各々で守りなさいと、はい、でいろんな備えもそれぞれしときなさいというふうに要望した、命令もしてたし要請もしてたし、だけれども雇用はしてないっていうロジックですか。
ひどい話ですよ。
こういったものに対して民間人にさまざまな保障が出なかったということですけれども、この間その民間人保障すべきという議論というのは戦後どのように進んでいたんでしょうか。
60年代から最初に起きたのは、民間人の運動が起きたのは60年代から、在外財産、つまり日本は国策としてその国民を急増する国民をね、国内で抱えられないから国策としてあちこちに移民出したわけですよ、
はい、
植民地のマンションが象徴ですけど、北米南米にもいっぱい行ったんですよね、で北米でその人生かけて移民して財産築いて、で戦争で全部取られちゃうわけですよね、
はい、
ですよ、はい、で日本政府は 何の保証もしない。だからカナダの人たち、在外財産を戦争で奪われた人が、冗談じゃないと保証しろって、そこから始まったのですね、在外財産から。で、空襲会社の訴訟運動が始まったのは70年代からです。
はい、
東京、名古屋、東京、大阪と順次裁判によったんです。行政が動かないから、立法もされないから、はい、
まず在外財産の訴え、それから空襲被害者の方の訴えなど進んできた。これに対する対応というのはどうなっていったんでしょうか。
要するに最初はやっぱり行使者責任論ですよ。行使者責任論と、もう一つはね、その行政としては、その何て言うんですかね、怯えがあったんですよね。つまり1960年代というと、まだ戦後十数年ですよね、どれだけ保障が必要なのか分かんないんですよ、
天井がね、
ま、そう、天井が分かんない、まさに、で、引き上げ者だけで600万人いたんですから、で、空襲被害者だって分かんない。それでしかも一方でその、まあ、遺骨の時も話しましたけど、インフラめちゃめちゃになってると、はい、社会保障制度もめちゃめちゃだと、国内 の, あ の, そのインフラ整備、社会保障の再建から優先するっていうのは、僕は共鳴はしませんけど、要請としてね、そういう優先順位をつけたのはそういうことなんだろうと思うんですよね。だから後回しになっちゃった。だけど、今と違ってあの例えばその引き上げ者っていうのはマスですから、はい、塊としていたわけですよ。で、悪い意味じゃなくて、これはプレッシャーズグループなんですよ。
圧力団体、
まっとうな圧力団体ですよ、じゃなくて、そのあの有権者としてやっぱり政治的なパワーがあったわけですね、
圧力団体ってね、あの中立的な政治用語で、要は政治に対して働きかけを行うことの団体を圧力団体という、なんかネガティブなイメージで言っているけど、まあ、そういった言葉ではありますよね。
政府でも無理にできなかったんですよね。だから60年代に議論があって、総額でいうと1700億円保証者、あの引き上げ者に対して保証をしてます、
はい、
今の金額でいうと1兆7000億ですよ。今の公務員の給与ほぼ10倍ですから、当然、やってるんですよ、ただその空襲被害者なんでそういうことにならなかったって言うと、マスじゃな、塊になれなかったんですよね。
引き上げ体験者のように、この体験に対してこうというような共通的な経験やアイデンティティ、
あまりにも多かったから、あまりにも散らばっていたから、しかもその、まあ、引き上げ者もそういうとこありますけど、みんなゼロからのスタートですよね、マイナスからのスタートですよ、個人なんて、とてもじゃないけど国に対して働くっていうマスにはなれなかったんですよね、そういうこともあって空襲被害者、まあ、それでも70年代から訴訟が始まるんですけれども、
はい、
でそんな感じで、だからその引き上げ者は保障されたんですけど、空襲被害者はほぼゼロってか全くゼロっていう、
なるほど。80年代以降の運動というのはどうだったんでしょうか。
あの立法運動、あの、その名古屋空襲から始まって、その訴訟がことごとく負けていくんですけども、一方でその立法運動、つまりあの被害者がその、政党に働きかけて救済立法っていうあの運動が始まります。70年代から、70年代から80年代にかけて計14回民間人空襲被害者援護法、まあ仮称ですけれども、14回国会に上程されてます。あの社会党を中心とする野党ですね、ことごとく自民党の反対で否決、審議未了、廃案です。でその後、ごめんなさい、80年代で終わった後は、そのやっぱりその諦めの気持ちがあったのかもしれませんけれども、立法運動を、法廷闘争ともあのほぼなくなってしまいます。
どうして自民党は当時廃案にしたんでしょうか。
やっぱり80年代、今からだ40年前ですからね、さっき申し上げたこう、まあ、なんだろう、こう、再現論ですよね。どこまで保障が発生するのかわからないというのが、財政が持たないというところですね。
再現論というのはいろんな問題をはらんでいますけれども、まあ、そのうちの一つというのが、その政府の体が持たないならば個々人の人権などが軽視されたままでいいのかというのが一点ですよね。でそれからあの全体の話をするけど、やっぱり個人 の話というのが歪償化される点もありますが、この再現論についてどういった点が問題だと感じでしょうか。ま
あ、だからあのスタートラインとして、国家財政はこういう事情だと、であの、まあ、その海外への戦後保障も終わってないわけですよ。でこれだけのボリュームしかないと、例えばですよ、これだけのボリュームしかないけれども、これだけのことをやるって、そこからスタートすべきだったんですよね。もういくらになるか分かんないからやりませんじゃなくて、
はい、
これだけの財政措置しかできない、
試算してこれぐらいの方々がいて、で ここまでは払えるけれども、それ以上払えない、それは財政限界があるから今はこうだけど、財政限界取っ払われた場合にはさらなる支援も可能かもしれないという、いろんなシミュレーションにつながりますね。
その前提としてやっぱりちゃんとして80年代遅くても、あの実態調査すべきだったんですよ、
はい、
空襲被害者どれぐらいいたのか、個人ならどれぐらいあったのか、 でもそれは眼球をしてやらないんですよ。国会でも議論になりましたけど、国は眼球をしてやらないです。なぜかというと、調査すると補償が発生するかもしれないからですよ。
でも実態が分からなければ議論として、本当に再現がないのかも分からないですよね。
当時の厚労大臣で、いや実態調査するって人もいたんですよ、10年代に。でもそれは官僚がサポタージュですよ。議事録に残ってますけど、
はい、どういうサポタージュだったんですか？
だから実態調査しなかったですよ。被害調査するって大臣はその、園田素直さんだったかな、自民党の有力、もう有力者ですよ、
はい、
がその国会で答弁したんですけど守られず、
そしてその後追及があったとしても守られていかないとか、答弁が踏襲されることもないわけですか。
そうですね、はい、
これその後超党派でも議論が進んでいくことになりますが、自民党だけではなくて各政党などはどういった議論を行ってきたんでしょうか。
だから申し上げた70年代80年代っていうのはやっぱりその当然その空襲被害者、民間人空襲被害者にも補償すべきでしょっていうことですよね。ただ申し上げても80年代末以降は国会にも法案が提出されることもなく、
はい、
もう何でしょう、こう停滞というよりも運動がほぼ止まってしまった感じですね。諦めの気持ちだったのかということですね。
政治団体などの反応というのはどうだったんでしょうか。政治勢力などは、
勢力、
まあ、例えば左派的な人がこうとか、保守的な人がこうとか、あるいはその権利尊重する団体はこうとか、経済界はどうだとか。
でも80年90年代に入っての動きっていうのはほぼちょっと僕の関係の限りはちょっと確認できないですね。ようやく2000年代になって、
はい、
その今日そこから河合節子さんたちのようなその、もう納得できないから、で政治は動かないし、行政は腹からやる気ないから、司法による解決をっていうのが起き始めたのは2000年代に入ってからですね。
なるほど、はい、先ほども空襲などさまざまな戦争による被害というのは他の国でもありましたが、他の国の場合はでは賠償などはどうなっていたんでしょうか。
同じ敗戦国のドイツは、ちゃんとその民間人軍人に問わず保障援護をしてますよ、
はい、
遺族、年金障害者にはその手当てをして、で確か職業訓練まで、住宅まで手当てをして、遺族にも、一定の保障をしています。戦勝国のイギリスも、はい、フランスも、はい、アメリカも、
はい、規模は違いどということですか。
はい、違うところです、はい、
対象の範囲はどうでしょうか。
対象範囲はドイツなんか厳格に決まれてますけど、まあ、ドイツのざっくり言うとドイツの戦争でその被害に遭ったそのドイツ市民、ドイツ民、はい、
なるほど、
はい、
ドイツは当然敗戦国 で、はい、で諸外国に対するさまざまな対応にも追われていたと思いますし、日本と同じく財政も逼迫はしていたと思いますが、この点はどうでしょうか。
できるところからという議論ですね。申し上げたように、何ができ要するに規模が分からないから保証できませんじゃなくて、これだけのことでやりましょうと。もちろん調査もそれは 裏打ちがあるわけですよ。そのスタートラインの違いですよね。
実際例えばドイツなどの場合ですと、どういうふうに調査をして動いていったんでしょうか。
ごめんなさい、そこまでちょっと知らないですけど、組織とちゃんと部局を作ってですね、被害の認定もものすごく細かくして作成してますね。
だから調査手法を確定して、はい、なおかつ担当部局も決めて、はいはい、さてまずはというところではなく、まず項目ごとにと進めていったんですね。それから見ると日本の状況はしょうがないって、日本の状況だけ見ると考える人もいるかもしれないが、なぜ他国にできて日本だけではできなかったのかという問いも生まれますね。
これはね、その公文書で裏付けられてるわけじゃなくて僕の推測ですけど、一つは戦争責任の問題があると思うんですよ、
はい、
ドイツはもう戦争責任は如実ですよね、ナチスに押し付けたという議論もありますけれども、
はい、
じゃあ日本はあの戦争をどう総括してるかと、政府としてですね、あの戦争の戦争責任をどうやって総括してるかというと、まあ、あんまりしっかり認めてないわけですよ、
はい、
間違った戦争だったというたまに言う人もいますけれども、犠牲者の中でですね、国家としてどうかというと、でこの戦争被害のことをつけてみると、なんであんな戦争になっちゃったのって、誰が悪いのって、誰に責任があるのって議論になると思うんですよね、
はい、
それはやっぱり避けたいところはあった、保守の人たちはですね、あったんじゃないかと思いますよね。それは僕の推測ですよ。だからなかなかこう戦争被害の補償にも踏み込めなかったっていうことがあると思うんですよね。それから日本にナショナルな戦争肥料館ってないですよね、
はい、
国立の、それも例えば東京都はかつてですね、東京都の戦争被害を作る 都立の資料館作ろうとしたんですよ、うん、でもそれでも戦争あのたあの議会の反対があって立ち消えっていうかあの凍結になっちゃってるんですけど、
はい、
それもやっぱり戦争責任論の、ね、影響がすごく大きかったと思いますね、
うん、
戦争被害を突き詰めていくと戦争責任論に結びついてしまうと、うん、それを回避したいってことがあの被害調査とかですね補償の立ち遅れに日本の場合つながったんじゃないかなと僕は思ってます、
うんうん、またあの戦争をこう災害かのようにこう語る、なぜか発生したものとして語るようなものから、それこそ権力を空洞として位置づけるもの、つまり意思決定の主体がはっきりしないから追及はできない、しかしその他の国みたいに分かりやすく意思決定されたわけではなかったとしても、それを積み重ねていく中でどういった決定だったのかということを振り返ることはできるわけですね。この点いかがでしょうか。
まあ、そうですね。それはだからそこからなぜその進まなかったのかというところをやっぱりその 僕にとっての課題なんですよね、
うん、
ちょっとあの長いことこう当事者 その取材を優先してきたので、その辺のアーカイブがですね、ちょっと立ち遅れてきたというか、一人でやってるので、
うん、
あの遅れてきたんですけど、おっしゃったところはここからちょっと突き詰めていけないかな、と思ってます、
うん、ではここでお話をもう一方ゲストの方に伺いたいと思いますが、はい、あのこれからお話しいただくのは、全国空襲被害者連絡協議会の方、河合節子さんです。まず栗原さん、この協議会どういった団体なんでしょうか。
ですね、あの2007年に131人の方々、東京空襲の被害方々ご遺族とかがあの集団訴訟を東京地裁に起こしました、
うん、
地裁で負けて高裁で負けて2013年、最高裁で事実上門前払いで敗訴が確定しますけど、一方であの車の両輪で2010年に立法活動も始めます、
はい、
これがこ の, あの全国空襲被害者連絡協議会です。河合さんは最初から立ちかあの加わっている方です、
う
ん、
なるほど。あの全国空襲被害者連絡協議会、これ今、訴訟の後に、立法活動も両輪で行っているということですけれども、その活動内容というのは改めていかがですか。
はい、あの全国空襲連ですね、
はい、
が目指しあの、支援するその超党派の国会議員連盟とともにあの立法を目指している法案があります。その中身は、うん、その柱は、ま、あの特別給付金として1人は50万円支給する、
うん、
あの空襲あるいは沖縄の地上戦で、
はい、
障害を負った人、分かりやすく障害手帳を持ってる人です。あとはケロイドの人、
うん、
空襲なので、
うんうん、
でかつその法施行時点で生きている人だけ、
うん、
つまり空襲あったけれども家財焼かれたり孤児になったけれども空襲あ障害を負ってない人は対象にならない、しかも亡くなった人は対象にならないです、
うん、
そんな厳密なあのそのすごく絞って最初はもっとそのあの空襲障害があろうがなかろうが孤児とかですね、7000億円規模の法案だったんですよ、
はい、
でもそれ全然そのあの通る人もないから、うん、どんどんハードル下げていって、現状は今そんな内容になってますで、
うん、
あの想定されるのは4000人強、つまり20億円ですよ、
うん、
総額20億円、その立法を実現するために河合さん85歳ですけれども、あの
活動
しています、
うん、はい。ではあのこれからお話を伺います、
はい、
協議会に所属しており、うん、1945年3月10日東京大空襲で母親と弟のお二人を亡くされました河合節子さん、現在85歳、今補償を求めて活動しています。河合さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、河合さん、あの大空襲や空襲などによって河合さんどういった体験をされたんでしょうか。
はい、私はあの3月の東京大空襲当時には家族5人でとあの江東区深川に住んでいました、
はい、
父親と母親と5歳の私、3歳1歳派の弟です、
うん、
で毎日東京があの空襲警報が鳴り爆弾が落とされる日中でしたから、いよいよ東京は危ないという状態になって家族は疎開することになりました、
はい、うん、
で準備の足手まといになる私だけ先に茨城の無事の家に預けられました、
はい、
3月10日の未明に茨城の家の庭先から東京の空が真っ赤に輝いて見えたということは覚えていますが、その火炎地獄の中で家族3人が命を奪われ、父親は大やけどを負って視線をさまよい、あまりの苦しさに殺してほしいと頼んだそうです。私は何も知らず、おじに手を引かれて茨城の国民学校1年生になりました、
はい、
でその後6月末頃に顔中に ぐるぐる巻きの包帯を巻いた父親が迎えに来ましたけれども、母や弟たちの姿はありませんでした。父親が治療や再建のために私は1年間ぐらいあちこちの親戚に預けられて世話になったという経過があります。
なるほど。戦争が終わったというタイミング、8月15日あるいはその以降 のタイミングで覚えていらっしゃることというのはいかがですか？
8月15日はその、父親の実家が愛知県にあって、そこで廊下に近所中の人たちが廊下に出したラジオに聞いたということは覚えていますが、全然なんだか中身は分かりません。なんか日本中その日は晴れていたのか、どなたの話を聞いてもすごく暑い日だったみたいな話はあって、不思議に思ってますけれども、そんな思いではあります。
お父様と大やけどを負ったお父様はその後体調などはどうなっていくんでしょうか？
父親は本当に1年間ぐらい私と離れていましたから、その間に父がどんな状況だったかは私にはよく分かりませんけれども、多少その皮膚の引きつれを治すために皮膚移植、自分のももから取った皮膚を顔の唇のところとか 目のまぶたのところに移植して、開きっぱなしだった目を少しは潰れるようにとか、口も閉じられるようにとか、そういう治療を行いましたけれども、本当に効果がどのようにあったのかなぐらいな感じで、見た目が整うようなことはなかったんですけれども、もともと壮健な体だったんだと思うので、その後の父親は、比較的、健康で過ごしました。
その戦後の暮らし、学校に通われたり、あるいはその父様とその生活をされたりというのはどういった暮らしぶりだったんでしょうか？
父親はすごく大変だったと思うんですね。妻や子供を奪われて、残った子供を養っていかなければならなかったわけですから、並大抵の苦労じゃなかったと思うんです。でも昔からの知人たちから支援されて生活を立て直していけたのは、父親の人柄だったのかなと思います。私といえばぼーっとしてる子供で、貧乏暮らしは気に なりませんでした。傘がないもんですから、雨が降れば学校は勝手にお休みしちゃうし、野菜の代わりに食べられる雑草を取ってきたりとか、父が鳥やウサギを飼うと、その飼育係が私なんですけれども、それはペットではなくて、食用なわけですね。そんな暮らしなんですけれども、今ではなんかちょっと懐かしい気持ちと、私の人格形成のベースになってたような気がします。
その後今回の空襲被害者連絡協議会として活動することになりますけれども、その空襲というテーマに河合さんご自身が向き合う、あるいは活動に参加をするこのきっかけやいきさつというのはいかがでしょうか？
2007年に東京大空襲訴訟というのがありました。空襲被害者の一人だからっていうことで私も原告になったんですけれども、131人の原告と100人を超える弁護団という大きな訴訟でした。裁判など全く縁のなかった私なんですけれども、いや世の中がなんとなく不公平だなっていう思いはありました。で、裁判が進む中で私よりずっと厳しい被害を受けた人がたくさんいたんだということが分かりました。で、原告の陳述ですとか、著名な学者の方の証言などがあって、きっと裁判官は正しい判断をしてくれるものと思っていました。しかし被害の実 体は認めるんだけれども、保障するかどうかは、国民の総意によって国会が立法によって解決するべきであるというふうな言い方になって、敗訴でした。
つまり今のある法律では救済されぬということを司法は判断したということですか。
はい、今ある法律では全く救済の対象にならないということでしたね。
同時に超党派で具体的な立法活動にも携わっていますが、こちらはどういった活動なんでしょうか。
はい、東京の訴訟も敗訴になり、あと大阪や沖縄でも同様の裁判結果になりましたので、
はい、
民間人空襲被害者が、国会に、ボールが投げられてあるわけだから、みんなで結束して国会に立法を求めるっていうことで、2010年に全国空襲連が発足しました。
はい、
で国会内では議員連盟ができましたし、なんとか、なるかなと思ってたんですけど、政治状況がによって法案提出には未だ至っていません。現在検討されている法案というのは本当に限定的なもので、先ほど栗原さんが説明されていたと思いますけれども、
はい、
障害者に一時金の50万円、そして私はとても大事だと思っているのは実態調査です。実態調査と追悼の施設を作るということを大事にしていますけれども、
はい、
このような極めて限定的な内容です。でこれは野党としてはこぞって賛成なんですけれども、
はい、
与党の中にももちろん賛成、超党派議連ですからね、賛成してくださっている方もあるんですが、与党の中の一部に強い反対がありまして、なかなか進まなかったということです。で先頃の議連が再出発しましたので、
はい、
早い時期の成立ができるのではないかと期待をしているところです。
なるほど。栗原さん、これ反対論を現政治団体国会の状況の中で続いてきたということですけど、はい、これはどういった反対論だったんでしょうか。
大きくて2つあってですね、
はい、
1つはもう他に波及するんじゃないかという議論ですね。未保障 の戦後保障問題はまだ他にもあるわけですよ、ね、波及しちゃうんじゃないかという議論と、もう1つはその認定が難しいと、
はい、
つまりその80年経ってるわけで、80年近く経ってて空襲による怪我なのか、あるいはそうじゃない戦後の、自尊の怪我なのか認定が難しいという議論があるんですよ。2つともやらないための理由で、1つはだってこの法案ですね、もう川さんおっしゃったようにすごい限定してるんですよ。地上戦、はい、沖縄の地上戦空襲被害者とケロイドと障害者たちを持ってる人だけですよ。波及のしようがないですよね。しかも当事者どんどん減ってますから、4000人ですよ、対象者想定対象者もっと少ないと思いますけど、でその全く成り立たないですよね、波及するなんて議論は、
はい、
それからもう一つは平沢克也さん、その新しくその国会議議連の会長になった平沢さんがおっしゃってるのは、会長になる前からおっしゃってたのは、波及するんだったらそれもやればいいって、その通りですよ、
はい、
当事者なんてだっていないでしょそんなに。もう一つはその認定が難しいという議論ありますけど、名古屋市は独自の施策で保証し見舞い金をやって年間10万円支給してるんですよ、
はい、
名古屋空襲の名古屋天守閣燃えるのにめちゃめちゃの空襲受けましたけども、名古屋市ちゃんと認定してやってるんですよ。例えばですよ、その、空襲当時の診断書があるとか、
はい、
あるいは郷土史家の証言で蓋然性が高いとかできるんですよ、やればちゃんと。議連は国会議連のはその名古屋市の人担当者から呼んでヒアリングやってますから、できるはずですよ。できない理由ばっかり並び立ててますけど、今そんな状況ですね。
なるほど。もちろん被害についてしっかりと救済するというふうに言うのであれば、むしろ波及しなくてはいけない。なぜならば今回声を上げられた方の一部の方にそうしたような表彰が行われたとしても、そうして勝ち取られた権利というのは万人に開かれるべきだという、その平沢議員の言う通りですよね。 これは今回国会が再度議連が動き出したということですけど、河合さん、この議連の動き出しというのはどういったことなんでしょうか。
はい、昨年の5月に前の会長だった北村誠吾さんが亡くなられたし、あと事務局長だった方が、ちょっと、不祥事がありまして、
はい、
そういう状況で、本当にしばらく宙に浮いてしまったんですね。
うん、
で、やっと今、平沢和也さんが会長を引き受けてくだすって、松島みどりさんが事務局長兼、代行という、会長代行ということで非常に積極的に動き始めていただいているので、
はい、
それは、でこの前の議連総会の時に私も聞いていたんですけれども、
うん、
早くこれは早くさせないといけないということは議員さんのそういう方主だった方のから出て声なので、
はい、
本当に動き出してくれたんだなという期待をしています。
うん、これ現代においてこうしたその戦争の保障をするということ、保障が確立されるということ、その意味や意義についてはどうお感じになってますか、河合さん。
戦争時中のその身分によって全く取り扱いが違うっていうのは、
はい、
なんか人間の権利、人権というものを全く重んじられていないというか無視されているっていうふうに思っています。
うん、
だからなんとか今本当は人権って平等にあるはずなのに、
はい、
なぜ当時の身分の状態を引きずっていなければいけないのかっていうのは、うん、とても不思議に思っています。
うん、ま、ただ
から、
はい、
本当にみんなが平等に人権を大事にした世の中になってほしいなと思います。
うん、これまでの保障というのは不平等だということになるわけですか。
そうですね、本当に私は不平等だと思うんですけれども、
うん、
はい、
これ新しい委員長、座長がついて、副座長などもついてということは、ある種その動き出しについて栗原さん、そのある種前向きになっている議員が今出てきているということになるんですか。
そうですね、もう議連ができたのは11年で僕ずっと取材してますけど、
はい、
設立の時からですね。ただね、何回もこう期待を裏切られているところがあるんですよ。
うん、
例えば2021年の3月には当時 の会長だった、議連会長だった河村武雄さん、元官房長官ですね、はい、麻生内閣のが当時 その自民党の幹事長、だから二階さんに、
うん、
自民党史上最長 の幹事長をやってた5年間、
はい、
二階さんのところに3月とか行ってですよ、議連総会の後とこ行って、うん、資料を持ってでこれこれこういう法律をっていう申し入れをした時ですね、二階さんは僕自民党について中に入れなかったですけど、二階さんは我々の世代でやらなきゃいけないって言ったんですよ。
うん、
彼も戦中派ですからね、
はい、
そう言ったんですよ、2021年、
うん、
自民党の幹事長が。ところがその翌数日後にですね、当時 その自民党 その、政調会長だった下村博文さんが、
はい、
いやこれはもう そういうものではないと、
はあ、
平場でですね、政調会長の会見でそう言ったんですよね。
うん、
それも政府の議論は戦後制裁被害者の保障というのは社会保障でケアするというのは建前なんですよ、
はい、
社会保障で、
ええ、
一般の社会保障でということを、政府 その、そもそも論を、下村当時の政調会長はそう言ったわけですけども、
うん、
だから楽観はできないですよ、 何度もそういうあのこうなんとかこれはなんとかなんじゃないかと僕見てて思ったこと何回かありましたけど、できないけど今回はちょっと潮目が変わってきたかなっていう感じはしないではないですね。すごくスピーディーになりました、1年ほぼ止まってたところもありますけども、あと強調したいのはその知らない人があまりに多すぎるんですよ、
空襲のことを、
そう保証されてないこと、河合さんは前年木曜日の国会会議中の木曜日の正午から1時間、はい、200回以上、こんにちはって言ってリフレット配ってるんですよ、国会議員とか通りかかる秘書とかにですね、地方から来る議員の人たちとかに通りかかる人たちにね、僕2019年4月から始めてるんですけど、よく覚えてる2019年の10月にね、いろんな人が国会の前って活動してるじゃないですか、はい、その初老の人が近づいてきて河合さんたちにね、アメリカ大使館前でやるって言ったんですよ。分かってないですよ、だからサンフランシスコ条約枠で放棄しちゃったことを日本政府が、これは象徴的な例ですよ、それメディアの人だって、こんなひどい差別がね、僕差別だと思ったんですけど、放置されてること知らない人いっぱいいると思いますよ、だからすごい知ってほしい。
そうですね、河合さん、空襲被害や補償についてリスナーの方にどんなことを特に知ってほしいですか。
この救済法をめぐっては本当に、内容的にはすごく限定的なものではあるんですけれども、この法案が通るか通らないかっていうのはやっぱり次の世代の人たちにですね、空襲っていうものは必ず民間人を犠牲にしてしまうということを、これが過去の問題だけではないと今後につながっているんだということを本当に皆さんに知ってほしいなということです。裁判を通してとかこの空襲問題を通して被害者の人たちがみんな訴えているのは、自分たちと同じ経験を絶対に次の世代の人たちに味合わせてはいけないという気持ちからいろんなことをやっているんですね。形はいろいろありますけれども、だからそういう意味でこの法案についても、繰り返さないための皆さんに知ってもらうための方法となっているかなと思います。
実際法律ができることによって法にそうした被害があったことを救済すべきであるということは明記され、それは当然先例となって今後の戦争被害に対してどうするかということについても考えられますし、また戦争をこういった被害を生まないためにどうすればいいのかという、そういった政治に向けるということにもなりますよね。
河合さんたちを救済しない社会はですね、社会政治は新しい戦争の被害者も救済しないですよ、そんな差別の再生産を許しちゃいけないと思います。
この法律実際にどのようになっていくのか、どういった反対論が存在してしまうのか、それに対してどのように前に向き合っていくのか見ていきたいと思います、はい、またお二人の話を伺いたいと思います、
今夜は全国空襲被害者連絡協議会の河合節子さんと、戦後保障問題などを長年取材する毎日新聞記者の栗原俊夫さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。
失礼いたします。
ごめんください。TBS Radio 荻上チキセッション。
TBS Radio 905-954。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。